聖書をお読みします。ヨナ書3章4節5節と10節。ヨナはその都に入って、まず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すと言った災いを思い直し、それを行われなかった。じゃあ一つ前、今日はヨナの話の最後なんですね。ヨナは、イスラエルの預言者でした。で、神様によってニネベに行きなさいって言われたんですね。このニネベというのは、これまで見てきた通りアッシリアという国の、首都ですね。一番大きな町で、これはイスラエルの敵の国だったんですね。で、ヨナはここに行きたくないと思いました。どうしてかっていうと、神様はここに行きなさいっていうことは、ここに行って私に、この人々に悔い改めなさいって言わせて、そして彼らが悔い改めたら、神様はこの国を許すつもりなんだというふうにヨナは分かったんです、最初からですね。で、私はそういうことはしたくない。ヨナはイスラエルのためには働きたいですけれども、他の国、しかも敵の国が許されるためになんか働きたくないと思ってたんですね。それでヨナは神様が言ったのと反対のタルシシュっていう、向こう側の方のに行く船に乗ったっていう話を今まで見てきました。じゃあ次のここまで前回見たんですけど、ヨナが乗った船は、大変な大嵐になって、ヨナはついに海に投げられることになりました。でも、こちら、不思議なことに神様は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませて、ヨナは3日間この魚のお腹にいたんですけれども、その中で神様にお祈りし、悔い改めて、そしてこのようにもう一回救われた、地上に吐き出されて助かったっていう顔をしていますね。さあ、このヨナに対して神様はもう一回ニネベに行きなさいって言われたんですね。さあ、これでヨナはどうしたか、じゃあ次お願いします。ヨナは今度はニネベに行ったんですね。そして人々に言いました。あと40日するとニネベは滅びるって言ったんですね。神様の裁きがあと40日するとあなた方に起こりますってヨナは叫びました。さあ、するとニネベの人々はこれを聞いてすぐに悔い改めたんですね。もう王様も国民も、また動物までもが一緒に荒布をまとって、みんなこのように悔い改めて、そして断食をして神様に祈り、そして今までしていた悪い行いをやめたって書いてあるんですね。悪の生活から立ち返ったんですね、このメッセージを聞いて。さあ、これを見て神様はニネベに下すと言っていた災いを思い直されたって書いてますね、あそこに。それを行われなかったっていうことになりました。さあ、これでヨナはどうしたか、じゃあ次お願いします。ヨナはこれを知って怒ったんですね。ヨナはニネベの人々がこれで救われた、助かった、裁かれなくてよかったって喜んでの聞いて、面白くなくなって、ほら言わんこっちゃないよと、だから私は嫌だったんだよと、彼はこう怒ったんですね。もう神様が憐れみ深い方で、悔い改めるものを許す神様だっていうことを私は分かっていたから、だからね、私はね、行きたくなかったんだと言いました。さあ、ヨナは自分が憐れみを受けるのはいいんですけど、敵の国の人が憐れまれるっていうのは嫌だったんですね。悪いことをしている人には裁きが下るべきだって思ってたので、その人たちが許されるというのを聞いて、もう面白くないって怒ったんですね。じゃあ次お願いします。で、ヨナはそれでもどうなるかなと思って、ニネベの町の東側に行って、ここから町の様子を見ていました。神様がもしかすると裁きを下すかもしれないなって期待していたのかもしれません。じゃあ次お願いします。で、神様はそんなヨナに対して一本のトウゴマを備えたって書いてるんですね。これは小さな木になるような草っていうか植物だったんですけど、これがヨナの上を覆うようになったら、ヨナはすごく喜んだんですね。太陽が照りつける中、このトウゴマがあるから日陰になって、あ、これはいいわと思って、 ヨナは喜んで非常にご機嫌だったんです。ところが神様は明け方に一匹の虫を備えました。そしたらこの一匹の虫がここに寄ってきて、この唐ごまを噛んだんですね。さあ、そしたらどうなったか。そしたら唐ごまが、皆さんどこにあるか見えます？これが唐ごまで、唐ごまが虫が噛んだら枯れちゃったんです。そしたらヨナは怒りました。もうね、太陽がこれで照りつけて、なんともったいないことを、なんでこんな唐ごまが枯れるように神様はしたのかって言って怒って、これならもう私は死んだ方がいいっていうふうに彼は怒ったんですね。そしたら神様が言った言葉が、じゃあ次行って皆さんと一緒に読みたいと思います。じゃあこちら皆さんと一緒にお願いします。主は言われた。あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて、一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな都、ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と、数多くの家畜がいるではないか。ヨナ書4章10節から11節。さあ、これがヨナ書の一番最後の言葉なんですね。ですからヨナ書を読んで、この神様の言葉を私たちはこう思い巡らすべきだっていうことなんですね。で、神様が言っている意味が皆さん分かったでしょうか。ヨナはこの唐ごまが失われて怒りました。もったいないと、なんでこんなことを神様はするのかってヨナは怒ったんですね。でもこの唐ごまは一夜で生えて一夜で滅びました。あっという間に出てあっという間になくなりました。しかもヨナは何の苦労もしませんでした。この唐ごまを惜しい惜しいと、なんで神様なくすのかって言うとしたら、ましてやニネベはそうでしょって神様は言うんですね。ニネベには唐ごまなんかと比較にならないほど12万人以上の多くの人間と家畜がいるではないかと。神様はあのニネベを本当に大切にしておられるんですね。だからあの町を私が惜しむのは当然ではないか。あなたが唐ごまを惜しむというならば、私がニネベを惜しむのは当然ではないかって神様は言われたんですね。じゃあ最後にお願いします。つまりヨナ書のこの言葉が教えていることはこういうことですね。それは神様はイスラエルの神様だけではないんだということなんです。神様はニネベの神様でもある、この世界の多くの国々の人々の神様でもあるんだっていう、ね、そういうことなんですね。神様は確かにイスラエルを選びました。でもイスラエルを神様が選んだのは、イスラエルを救うだけではなくて、イスラエルを通して全世界の人々が神様を知り、神様の祝福を受けるためなんですね。神様はそのことをこのヨナ書で私たちに教えてくださっています。ですから私たちもそのことを心に留めたいと思います。それは神様はどんな人をもその人が救われることを神様は本当に願っているんだ、その人が裁かれて失われることを惜しむんだと、神様はそういう神様なんだということを私たちは受け止めたいと思います。どんなに悪いことをしている人であっても、神様はその人が悔い改めて救われることを神様は望んでいてくださいます。私たちはそういう神様だということを覚えて、その神様の御心がなるために、私たちも多くの人々にこの神様を伝えていく働きをする者たちでありたいと思います。じゃあお祈りします。神様、あなたはすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。そのあなたの御心によって、この私たちが住んでいる日本にも神様の福音が伝えられて、私たちがその福音を信じて救われるものとしていただきました。そのことを心から感謝をいたします。どうぞ神様がこのような神様であるということを、私たちがいつも心に覚えていることができますように。たとえ相手の人が私たちの敵であるような国の人であるとしても、あるいは私たちが嫌だと思う人だとしても、その人の救いをも神様は望んでいるということを私たちは覚えて、その神様を、そういう神様を伝えていく者たちであるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書を読みいたします。コリント人への手紙第9章9節から15節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにです。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え、増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の務めは、生徒たちの欠乏を満たすだけではなく、神に対する多くの感謝を通して、ますます豊かになるからです。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して、神を崇めるでしょう。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえに、あなた方を慕うようになります。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も私たち一人一人をこの週の初めの日の礼拝へとお導きくださり感謝いたします。あなたは御子の十字架によって私たちの罪に打ち勝ってくださり、この週の初めの日に御子を復活させてくださることによって、私たち信じる者たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださることを明らかにしてくださいました。私たちの内側には何の望みもありませんけれども、ただ御子に信頼することによって、今日もその希望と、また完全なやがての永遠の命に至るその祝福に生きるものとされていることを心から感謝いたします。今朝もこの礼拝において御子の御言葉に聞くことによって、私たちの新しい一週間の歩みが導かれていきますように、御子が勝ち取ってくださいました救いの素晴らしさを知り、それを喜び、それを確信するところから、見えるところに従ってではなく、ただ信仰によって歩む歩みが導かれていきますように、あなたが御子にあって与えてくださっている救いを今ここで喜び味わいつつ、その完全な成就の日をいよいよ待ち望んで、この一週間を歩むことができますように、どうぞ導いてください。いよいよ来週はこの会堂でコンサートを開催する日となりました。出演くださる森由里さんを感謝いたします。一人でも多くの方々をあなたがこの場に招いてくださり、あなたのメッセージを聞くことができますように、その歌を通して、またお話を通して慰めを受け、また光を見出して、あなたを求める方々が起こされますように、このためにご奉仕くださるお一人お一人を主が強めて用いてください。また私たち一人一人がこのために祈り、知人や友人をお招きし、またお越しくださる方々を心から歓迎をして、祝された伝道の機会となることができますように、私たち一人一人を強めて用いてください。御霊なる神様のお導きが豊かに注がれる時となりますように、健康を崩してこの場に集うことができない方々に、主の癒しと帰り身があるようにどうぞお導きください。このひとときを御手にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
この手紙の8章と9章は、エルサレムの貧しい生徒たちを支える援助献金のプロジェクトについて語っている章で、今日 今日の箇所はその最後の部分となります。前回読みました5節の後半から8節にかけての御言葉はこの第二コリントの中でも特に有名な御言葉であるかと思います。そして特に教会で使われる献金袋にもよく記されている御言葉であるかと思います。そこに述べられていました大事な原則は5節の後半にありました通り、惜しみながらするのではなく祝福の贈り物として用意するということでした。献金というものは嫌々ながら強いられてするのではないこと、もったいないあるいはケチケチした心でするのではなくて、相手を祝福する積極的な思い、そして自らの神様の前における信仰の表れとして喜びを持って、すべきであるということが言われました。そしてそのようにする人を神様は愛してくださると7節で言われました。これは神様ご自身がそういうお方であるからですね。神様ご自身私たちに与えるとき、いやいやされているわけではありません。神様は私たちを祝福する思いで進んで与えてくださっています。その神様を映し出すかのように喜んで与える人を見て、神様は特に愛されるというのです。そしてその人にはあらゆる恵みをあふれるばかりに与えるということが8節に述べられました。そしてそのように豊かに与えられた人はさらに良い技に励むようにと神様に導かれるということも言われました。今日の9節、最初の9節はこのように行う人への励ましの御言葉です。これは詩編112編9節から引用されています。ここに彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えたとありますが、惜しみなくと訳されている言葉は散らすという意味の言葉です。自分が持っているものの中から困窮している人々のために撒き散らすということですね。このようにして、撒き散らす人を見て、その行為のことが彼の義と言われています。つまり神様の前に正しいと見られる行いであるということです。そしてその彼の義は永遠にとどまると言われています。神様の前に永遠に覚えられるの永遠の価値を持つということになりますので、これこそ最も意味のあるお金の使い方であるということになります。今私たちが手にしているこの世の富、この世の財はいつかは手放さなければなりません。死後それを持っていくということはできません。そういうこの世の、一時的な期間限定でしか使えない富を自分のためにだけ使ったなら、永遠の世界に何一つ残らないということになってしまいます。その人はやがて神様の前に出た時にこう言われてしまいます。あなたは私が授けた富で一体何の良いことをしたのか、あなたはそれをただ自分のためにだけ使ったのか、あなたの義はどこにあるのか、私が授けたもので何をしたのか。しかし私たちが今ここで神から一時的にお預かりしている富を、特に必要を覚えている方々を助けるために用いるなら、その行為は義とされて永遠にとどまると言われています。この地上にある時しか使うことができないお金を正しく使うならば、永遠にその行いが神の前に記念され覚えられ続けるというのです。ですからこういう使い方こそ神様が願っている使い方であり、また神様が最も喜ばれる使い方であるということになりますね。十節にさらに励ましが述べられます。ここに私たちに種とパンを与えてくださるのは神であると言われています。 この種とは6節ですでにそのイメージが使われていました通り、私たちに与えられている財、お金を指しています。神様は私たちに蒔くことができるお金と生活のためのパンを与えてくださっています。神様がすべての良きものの供給源なるお方です。この備えてくださる神様に感謝して、私たちが与えられているものの中から貧しい人たちを支えるために蒔くなら、神様は何をしてくださるでしょうか。ここに神は種を備え増やしと書いてあります。この蒔いた人に対して神様は蒔くための種を再び備えてくださるばかりではなくて、さらに増やしてくださると言われています。その人は蒔くことによってさらに豊かに持つものとされるのです。そしてあなた方の義の実を増し加えてくださいますと続きます。つまり良い技にさらに励むということです。8節で見たことと同じですね。このことは11節でも同じように述べられています。11節で、あなた方はあらゆる点で豊かになるとまず言われます。その人が困るようには神様はされません。しかし豊かになるのは何のためかというと、続いて全てを惜しみなく与えるようになるためと言われます。ますます良い技に励むものとなるためです。11節の後半に、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのですとあります。今パウロはエルサレムの貧しい生徒たちのための献金プロジェクトへの参加を呼びかけています。この献金はパウロたちを通してこの後エルサレムへ運ばれます。パウロたちがですから、その仲介人にあたります。それがここの私たちを通してとあることの意味でしょう。こうしてパウロたちを通してエルサレムへ運ばれていくなら、神への感謝が生み出されるとパウロは言います。これが12節以降にもう少し詳しく述べられます。12節に、なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすだけではなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからですとあります。ここに献金がもたらす効果が2つ述べられています。1つは生徒たちの欠乏を満たすことです。このために捧げたわけですので、この第一の結果として生活に困っているエルサレムのクリスチャンたちの実際的な必要が満たされるということが起こります。でもそれだけではないという点にここに強調点があります。この献金を通して神に対する多くの感謝が捧げられることになります。これを受け取った人たちは神様に感謝します。これが神様から出たということを受け止めて神様に感謝するのです。そしてその感謝を通してますます豊かになるという書き方がされています。この感謝するのですけれども、その感謝を通してますます豊かになるといわれています。豊かになるというのは、言葉は溢れ出るという意味の言葉です。つまりパウロは一言で言えば、献金の影響は大きいということを言っているわけですね。ただ人々の、欠乏している人々の実際的な必要を満たすだけではない。それを受けた人々が神様に感謝を捧げ、さらにそこから溢れ出るものとなっていく。池に何かを投げると、そこから輪を描くようにして、この同心円状に波紋が広がっていくように、献金の行為はただそれだけにとどまらず、その投げたものはそこからこの輪を描くようにして、 より広い影響を及ぼすということを言っているわけです。周りにそれは波及していくという。このような献金の効果を述べて、パウロはコリント人たちを励まそうとしています。そのさらなる効果とは何であるかが13節以降にあります。13節。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。この13節と14節を特に理解するにあたって、私たちが考慮に入れるべき背景があります。それはこれまでもたびたび触れてきておりますけれども、当時のユダヤ人教会と異邦人教会との間にあった不信感あるいは対立です。パウロによる異邦人世界への福音宣教が進むにつれて、ユダヤ人クリスチャンを中心とする教会と異邦人クリスチャンを中心とする教会との間に軋轢が生じ始めていました。そのままこれを放置すれば、キリスト教会は2つに分断されてしまう危険がありました。パウロはそれを防ぐために、むしろ主の教会の一致と交わりを確かなものにする印として、この献金プロジェクトを行おうとしています。この異邦人諸教会から集めた献金をエルサレムに持っていくなら、ユダヤ人クリスチャンたちは思うわけです。彼ら異邦人クリスチャンたちはキリストの福音の告白に対して従順であると。一言で言えば、真の信仰に生きている、本当の信仰に彼らは生きているということですね。キリストを信じますと告白しながら、そばで困っている人を助けようとしない人は、その福音の告白に対して従順であるとは言えません。ヨハネの手紙第1、3章17節から18節にこのように書きます。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。パウロが携えていく献金のうちに、異邦人の諸教会がその告白に対して従順であるという証拠があります。その信仰が真実なものである、本物であるということをユダヤ人クリスチャンたちは見るのです。そして自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解するとあります。この時の援助献金はエルサレムのクリスチャンたちに対するものですが、彼らがこうしているということは、他のすべての人に対しても同じようにするということの表れです。このことを認めて、また理解をして、ユダヤのクリスチャンは神様を崇めるのです。神は確かに異邦人にも真の救いをお与えになったのだと。彼らも我々が目指すのと同じ信仰に生きているのだと。神は確かに彼らの間にあって働いておられ、このような実りを結ばせてくださったのだと。こうしてユダヤの教会は驚きと感謝を持って神様を崇め、神様を賛美するようになります。さらに彼らは異邦人クリスチャンたちのために祈るようになるというのが14節です。彼らはコリント教会をはじめとする異邦人クリスチャンたちのために祈り、そして祈りの中でさらに慕うようになるとも言われています。 それは神様がこの上なく豊かな恵みを持って働いておられるということを認めるがゆえにです。つまり、彼らは我々と全く同じ信仰に生きているということを彼らは、ユダヤ人クリスチャンたちは認めるのです。自分たちと全く同じ神の民であるということを認めて、深い親愛の情を持つようにされるのです。同じ神の家族、兄弟姉妹として認めて、睦み合うようになるのです。これこそが、パウロがこの献金プロジェクトを通して実現したいと思ったことでした。パウロは異邦人への使徒として召されましたが、ユダヤ人の教会が異邦人の教会を認めないなら、それはそれで構わない。我々は彼らと別に行こう。というような態度はパウロは決して取りませんでした。こちらは正しいことをやっているのだから、相手が認めなければそれはそれでいいという態度は取りませんでした。教会の頭なるキリストはお一人であり、その体なる教会も一つです。この教会の一致なくして、真の福音宣教はないと彼は考えてきました。その教会の一致のために彼は心を砕きました。この愛の献金が両者を結ぶ絆となるように、その接着剤となるようにと彼は願い、このプロジェクトを推進しました。そして今パウロはこのことを確信しています。この献金を通してユダヤ人の教会が異邦人世界における神の救いの御業を知って神を崇めるようになること。また、異邦人クリスチャンたちのために祈り、彼らを慕うようになること。こうしてユダヤ人の教会と異邦人の教会が主にあって一つの教会であり、一つの交わりに生かされていることが決定的に示されるようになるということ。そのことを思って心を動かされ、感極まるようにして発された言葉が最後の15節であると思われます。15節。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。この言葉に表せないほどの賜物とは何でしょうか。前の節で触れられたコリント教会に注がれた神のこの上なく豊かな恵みでしょうか。この賜物を持って神に感謝しますと言ったのでしょうか。あるいはこの献金を通してユダヤ人の教会と異邦人の教会が一つに結び合うことを思って言葉に表せないほどの賜物と言ったのでしょうか。そのことを神に感謝すると言ったのでしょうか。どちらも間違いではありませんし、どちらも含まれているとは思いますけれども、ほとんどの仲介者が言うのは、パウロがここで特に考えていたのは、イエス・キリストのことだろうということです。前の8章9節でパウロはこう述べました。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。ここに言葉に表せないほどの神の賜物があります。神はキリストを私たちへの最大のプレゼントとして与えてくださいました。この神の賜物に他のすべての恵みは基づいています。パウロは今、ユダヤ人の教会と異邦人の教会が主にあって一つの群れであることが明らかにされる献金プロジェクトのために骨折っていますが、この奇跡的な技がもう少しで実現しそうなのは、ただただこの言葉に表せないほどの賜物のゆえです。神がご自身の最愛の一人子を 惜しまずに喜んで私たちに与えてくださったという、私たちの言葉では到底言い尽くせない賜物に基づいて、私たちの他者を顧みる歩み、互いに分かち合う歩み、それまで反目していた者たちの間にも互いに愛し合うという歩みが実現する根拠があります。これらすべての大元にある神の恵みを仰いで、パウロはここで神に感謝を捧げていると考えられます。またこのことは、私たちのこのお互いに他者を顧みる愛の行為は、この言葉に表せないほどの賜物をいつも見つめ感謝するところから導かれるものであること、そのこの神の賜物への応答であるべきであるということを思わされます。私たちは今日の御言葉からどのように導かれるべきでしょうか。私たちは10節から、私たちの持ち物はすべて神が備えてくださったものであることを改めて知らされます。神様がすべての良きものの源なるお方です。私たちはそれら神が備えてくださったものを、もちろん自分の生活のために使って良いのです。ですけれども、その与えられているものの中には、困っている人々、そのような兄弟姉妹、また教会に用いるための分もあるということを思わせます。全部が私のもの、私の生活のためにだけ使うものというのではなく、与えられているものの中には、困っている人々に用いるための分もあるということを思わせます。それをそのように用いることが、キリストの福音の告白に対して従順に生きるということです。そういう分があるのです。それをそのように用いるとき、神は再び蒔く種を備えてくださるばかりか、さらに増やしてくださると言われていました。一見、手元を離れて失われるように思われても、神様がそれを補ってくださり、さらに増やしてくださるというのですから、私たちが何を控えることがあるでしょうか。そしてそれは、私たちがますますそのように用いる道を進むためであると言われています。そしてこのような捧げ物は、相手の実際のこの困っている人の欠乏を満たすだけではなく、多くの感謝が捧げられることを通して、そこから溢れ出ること、より広い影響をもたらすことが述べられました。私たちがする捧げ物を通して、益を受けた人が神に感謝を捧げ、そしてそこからさらなる動きが起こるのです。この池に投じたものが、さらにそこから輪を描いて広がっていくようにです。そうして神の皆が讃えられ賛美されることに至ります。さらには捧げた私たちが逆に祈られる、祈ってもらえるという恵みに預かることにもなり、そして捧げた相手の人との間に与えられている交わりがさらに祝福されると、よりその主にある交わりが祝福されるということが起こるのです。神は私たちにご自身にとって最もかけがえのない御子を与えてくださいました。その言葉に表せないほどの賜物を感謝して、私たちも与えられているものの中から御心に従って惜しみなく祝福の思いを持って捧げ、蒔く者たちへ導かれたいと思います。そしてこのことを大いに喜んでくださる神様によって、私たち自身の生活も十分に支えられて、さらに御心が地で行われ、御国が広げられ、神の皆が崇められるために使え、用いられる幸いに生かされる者たちとされたいと願います。お祈りいたします。 恵みに富みたも天の父なる神様、私たちにすべてのものを備えてくださっていることを感謝いたします。その与えられているものの中には、困っている人々を支えるために用いるようにと与えられている分もあるということを思わされます。それをそのように用いるとき、あなたはさらに豊かに私たちを満たしてくださいます。また私たちが捧げたものは、単に相手の必要を満たす以上の大きな影響をもたらすということも覚えさせられます。そのことを改めて心に刻み、キリストの福音の告白に対してなお従順な者たちであることができますように、言葉に尽くすことのできないほどの賜物をくださったあなたに感謝して、私たちもそのあなたに習い、あなたを映し出す歩みを行っていく者たちでありますように、そうして皆が崇められ、御国が来ることのためにお預かりしているものを積極的に、また賢く用いていくものであるように、一人一人を励ましてください。言葉に表せないほどの神の賜物、私たちの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。